Thank you for your attention.
皆さん注目してくれてありがとうございます。皆さんようこそ、オープニングセッションへようこそ。16回、宗教と法律のシンポジウムにようこそ。皆さん今日来てくださっていることに感謝しています。また、本当に著名な代表者の皆さんが来てくださって感謝しています。今日ですね、J. ルーベン・クラーク法律学部のジェームズ・ R. ラズベン、学長、学部長を、迎えしています。本当にこの機会があることに感謝しています。皆さん本当にこのインターナショナルセンターと宗教した学部、またジェイル・メラロースクール、ブリガム・ヤング大学のセンターにようこそ。ゲリー・ドクシーがもう言いましたけれども、本当にこのように皆さん、素晴らしい皆さんここに来てくれているのを感謝しています。ここにいるときに皆さんが良い滞在であるように願っています。また本当に皆さんがここに来てくれていることに光栄に思います。今日本当に素晴らしいシンポジウムになると思います。ここではですね、70年以上、また43カ国以上の世界中から来ていると私は聞いていますが、全ての国を呼びませんけども、皆さんが互いに知り合うことによって、またここ今夜、またここ 2,3 日の間知ることによって、本当にこの世界中から来ているということを知ることができると思います。本当に皆さんが来てくださって感謝しています。この天気について申し訳なく思っていますが、本当にそのこのグループの間には温かい良い気持ちがでもあると思います。またこのカンファレンスを現実のものとしてくれた、本当にこのロースクールに感謝しています。特にその国際宗教学部のドーハム学長に感謝しています。また彼と共に働く人たち、そして私たちのスタッフ、この法律学部の皆さんに感謝しています。皆さんに紹介しますときに、J. ルーベンロースクールについて少しお話をしたいと思います。私たちは1973年に始まりまして、450人ほどの生徒がいます。来ました150人、 3年生いますけども、150人ずつぐらいいます。8人ずつぐらいの生徒がブラジル、またマリア、またオーストラリア、さまざまな国から、メキシコや中国から来ています。本当に素晴らしい生徒たちがここにいます。 77% の450の生徒は外国語を話します。また100人ぐらいは2カ国語を話すことができます。また3カ国語を話す人もいます。彼らは 20% のアメリカの学生の中にトップ 20% にいます。この皆さん気づくと思いますけど、今静かにこの建物の中、静かだと皆さん気づくと思いますが、今彼らは今職探し中です。なので静かなこの建物だと思います。本当に彼ら今日は今回ですね、そういう活動の時間を割いてきている生徒たちに感謝しています。ブリガム・ヤング大学は3万3000人ほどの学生がいます。またアメリカ50州、またさまざまな国から多く来ています。大学は さまざま186のプログラムがあります。またスタディアブロードという外国で勉強する機会も与えられています。5400人ほど1年生新入生を迎える、毎年迎えます。そのグループも素晴らしい生徒たちです。今年は418人その自分たちの高校の中で首席で卒業した人たちでした。ですから本当に優秀な1年生たちです。ロースクールはまたこの大学も本当に一生懸命高い標準で頑張ろうとしています。しかしもう一つ大きなミッションがあります。それは霊的にも学生たちを務めるということです。神の光の中で教えるということです。私たちには宗教の自由があるので、このロースクールでそれを行うことができます。ですから私たちの宗教の自由とは本当に大事なトピックです。本当に皆さんここに来たことに感謝しています。そして本当に大変で、また 複雑なその法律とまた宗教においてその関係においてのことについて話し合う機会があることに感謝しています。また本当にそのような問題について話し合う機会があることに感謝しています。皆さんようこそいらっしゃいました。そして少しですね、私の良い友達でまた同僚のサンドラ・ロジャーズについて紹介したいと思います。ブリガム・ヤング大学の国際副学学部長学長の人です。またデイビッド・ A ・ケネディセンターのインターナショナル・スタディーズの BYU のスタディ・アブラッド・プログラムも行っています。彼女はまたさらに大学のコンティニューエデュケーションというプログラムにも携わっています。ロジャーズ学長はフィリピンなどナイジェリアなどさまざまな国で勉強されました。またロメニアやまたヨルダンといった国です。またさまざまな国々のコンサルタントとしても働いています。トレーニングやまた発展の部分で助けています。ロジャーズ学長はまた BYU の副学長としてもナーシングの部門で働いてきました。カリフォルニアユニバーシティオフカリフォルニアサンフランシスコ、また看護学、そしてアリゾナ大学のまたブリガム・ヤング学でも学位をもらっています。ここで紹介したいと思います。ロジャーズ学長お願いします。
本当にいつも皆様のような素晴らしい代表者をこちらの方にお迎えすることができるのは嬉しいことです。学長代表し、また学長をはじめさまざまなスタッフ教授陣、そして学生も代表して私と皆さんも歓迎したいと思います。私どもはこのようなイベントを主催するというのは、私たちが宗教的自由に対する私どもの関心が非常に強いからです。私たちはグループとして、そして人々の人権と、そして宗教的自由を求めています。そしてそれについて話し合いをしたいと望んでいます。皆さん一人一人がこちらにおいでくださったことに感謝いたします。私は今年のシンポジウムのタイトルに非常に興味を持っております。宗教的自由を促進するための司法部、法学部、政治部門の役割ということについてですね。私はまず第一にですね、このような法学者だけしかこのような長いタイトルを考えつかないのじゃないかと思いますけれども、ですからこのことに関する私どもの その貢献はそこにあるのではないかと思いますが、共に働くこと、これが大切です。そしてまた、そしてその私どもが信仰を行使したい、実践する人たちのために私たちはそれを求めています。そしてまた、その世界中の国々の中にはその祝福に恵まれていない方たちがいます。ですからまた私どもはそのようなさまざまな問題に関するその疑問を持ち、そしてそれを理解し、そして話をすること、これが大事です。さまざまな宗教の人々たちが話し合いをし、そして奉仕し合うことが大切だと考えます。皆さんに感謝いたします。そのさまざまなこの部門を皆さんは代表してここに来ていらっしゃいます。皆さんの忙しいスケジュールにもかかわらず、皆さんがこちらにおいでになってこのような対話に参加し、このシンポジウムに参加してくださることに感謝いたします。また特に今晩お話をしてくださるアナステージア・クイックリー博士、彼女はですね、EU 基本的人権局の局長であります。そしてまたパイアス・ニコンゾ・ランガ裁判長、彼は南アフリカ憲法裁判所の裁判長でいらっしゃいます。このお二人の素晴らしい経験と、そしてその素晴らしいそのバックグラウンドですね、背景に心から敬意を表し感謝したいと思います。また BYU を代表いたしまして、再びこの宗教的自由に対する皆さんの貢献に心から感謝します。そしてまた皆さんが非常に素晴らしい対話を持たれることと思います。どうぞそれを楽しんでいただきたいと思います。
We will now have
あのプレゼンテーションを聞きたいと思います。
W. Cole Durham Jr.
W. Cole Jr. からですね、あの Distinguished Service Award というあの賞を提示したいと思います。
For the past several years,
ここ何年かの間、私たちは、なんて聞こえます。ここ数年の間、私たちがこのカンファレンスを開き催し、そしてこの機会を使いまして、ディスティングシュサービスといってあのとても大きな貢献をしたこのセンターに対して、また大きく言えばこの法律、また宗教の上で、宗教自由の上で貢献をされた人たちを称するという機会を開いています。今回はですね、このセッションの中でこの表彰を発表しようかと思います。この機会を通して、インターネットを通してですね、このプレゼンテーションを賞のストリーミング、インターネットストリーミングでこれを見ることができるかと、家族が見れることで見れるかと思いますが、ウォーラスさんと言いますけど、このセンターの本当に良い主として働いてくれています。どうぞ、ジャッジ・ウォレス裁判長を知らない方は、彼を知らない人はいるかもしれません。ちょっとバックグラウンドを話したいと思います。彼はバークリー、アメリカのバークリーロースクールから卒業しました。そして15年間の間、サンディエゴの方で法律を働きました。そしてあの国 の, あのジャッジとして、裁判長としてサンディエゴの方で働きました。そして1972年にアメリカの旧サーキットの中の裁判長として働きました。皆さん、アメリカのシステムをご存じない方は、あのアピール裁判所というのはあの12のサーキットに分かれています。旧サーキットというのはあのこの12の中の一番大きなサーキットとなっています。ジャッジ・ウォレス裁判長はそのサーキットの裁判長になりまして、それ以上にその裁判所の中で行われたたくさんの仕事以上に、彼はあの60もの国に訪問し、そしてその裁判のプロセスの改善のために尽くしてきました。国々に、世界中で、また憲法やまた人権についての仕事もしてきました。またジャスティス・サンドラ・オコカの最高裁判長だった彼女は、あの彼がアメリカの歴史の中でその他の国に出てった、本当にたくさん出てった裁判所の唯一の裁判所長だったと彼女は言いました。大きく貢献しています。グローバルな仕事をしてきましたが、特にアジアに対する特別な興味を持ちました。中国、またフィリピン、インディア、パキスタンなど、そしてほとんどの国、アジアの国に彼は行って仕事しました。一つの例として、タイ国 の, あのトレーニング、裁判長のトレーニングを行いました。アンサニー・ M ・ケネディもウォレス裁判長と一緒にあの旅をして、そして出張して、タイの方でも本当に大きく尊敬されているということを話しています。ウォリス裁判長は人と本当にその交わり、そして本当に個人レベルで人間関係の上で本当に大きな貢献しています。彼の名前の前にジャッジとあの書かなかったというあの間違いを犯してしまったと言った人がいましたけど、私は彼はでも それ以前に本当にあのそれ以前にそんなに気にしない人だと思います。
彼は本当に素晴らしいことをしてくれましたね。このような大会の中で本当に不可能なようなこのような大会を開いてくるだけではなくてですね、私に一言か二言なんか話してくださいと私に頼むようなことまでしてくださいます。私はですね、二言だけお話しさせていただいてます。それはサンキューという言葉ですね。本当に素晴らしいこのような栄誉であります。このようなことが起こるとは全然知りませんでしたのでびっくりいたしました。これがどういう意味を持った賞であるかということを理解しておりますので、本当に謙遜にこの賞をいただきたいと思います。また本当に私のこの数年もかけてですね、働いてきた中でですね、非常に記憶に残る方は彼と一緒にこの VRU において開かれるこのような素晴らしいシンポジウムに参加することができたことです。ですから皆さんのためにこれが1回目の参加であるならば、どうぞ皆さんこれも続けて参加していただきたいと思います。そしてまた皆さんどうぞ皆さんどうぞこのような賞をいただきましてですね、私についてたくさんのこと皆さんこれでご存知のようですけれども、私はもうこのような賞をもらうべきではないと思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、もうすでにもらってしまいましたからもうどうしようもありません。まあですからこれから私についていいことをどうぞお話ししていただきたいと思います。本当にありがとうございます。皆さんと共にこの2日間この会やシンポジウムを楽しみたいと思います。ありがとうございました。
It's now my distinct pleasure to be able to introduce our two keynote speakers.
今日本日の2人のキーノートスピーカーの紹介をする特権に預かっています。本当に私たちは名誉に本当に思います。この彼らを招くことができて、彼らについて少し簡単にお話をしたいと思います。そして彼らに残りの時間を分けたいと思いますが、チーフジャスティスのランガスの後お話の後ですね、私たちはちょっとしたリセプションを準備していますので、フォイヤーの方でありますので、どうぞ出席してください。最初はアネステディア・クイックリーについてお話ししていますけれども、彼女は基本的人権の専門家です。現在今彼女は EU 基本的人権局長でを果たして務めています。またアイルランド代表、その機構のアイルランド代表を務めています。クイクリ教授はですね、ヨーロッパ人種差別反対安全共同団体の議長の弁護士を、また外国人教師と差別、そしてキリスト教や他の宗教の差別問題にも2004年から2008年の間に取り組んできました。そして彼女はさまざまな団体と共に働いていますが、また教育者でもあります。そして研究者でもあります。アイルランド国立大学の応用社会学の部門の学部長でもあります。本当になるべくですね、まとめて省略しようとしたつもりですけれども、彼女それは不可能だと私は気づきました。本当に彼女の時間をそんなに取りたくないので、どうぞ彼女の本当に素晴らしさを皆さんの目で確かめてもらえたらなと思います。しかし本当に彼女は多くのですね、ことを達成した方です。本当に彼女はここに私たちともいることに感謝しています。彼女とですね、少しパイアス、
それではパイアス・ニコンゾーランガ裁判長とお話をする機会がありましたけれども、その時ですね、あなたについて特別なことをお話ししてほしいことがありますかと言ったら、私も自分についても知らないこともたくさんあるからという返事でした。それでですね、非常に長い彼のについていろいろなものを読んだんですけれども、まあそしてまあもう最終的にはですね、アネステージャー・クイックリーさんと同様にですね、皆さんに彼のお話を聞いていただきたいと思います。でも短く彼の背景についてお話したいと思います。彼はですね、 その非常に信仰深い両親のもと、7人の子どもの2番目として生まれました。非常に貧しい中でですね、その高校教育を独学で学び、そして通信教育を通してですね、南アフリカ大学から法律博士号を含む学士号とその顔をいただきました。そして1994年までにですね、その非常に素晴らしい弁護士として活動してきました。貧困層であるとか市民団体、アパルトヘイトの中でですね、そのような苦しんでいる人たちのために弁護士として活躍してきました。そしてまた南アフリカのポストアパルトヘイトの憲法民主時代に入りですね、ネルソン・マンデラ大統領の下で新たに創設した裁判所に裁判官として任命されました。そして1997年8月にはその新しいの裁判所の副裁判長になり、そしてまたその憲法裁判所の2001年には首席裁判官補になり、そして2005年にはですね、その裁判長に任命されています。そしてからは非常にたくさんの賞を受賞していらっしゃいますけれども、非常に素晴らしい、本当にアフリカ、南アフリカだけではなく国境を越えた活躍をしてこられた方です。そしてその多くのアフリカの国々、その他の国々における正義と民主主義と人権のために大きな働きをしてくださった方であります。
ありがとうございます、ギャリー。私は時々心配になります。私のことを紹介し始めるとちょっと心配になることがあります。何をですね言うか分からないのでちょっと心配になることがあります。それはですね、前もって教えてくれないので、私が聞きたくないことを言ってくれるかもしれない。今回でも本当に私が聞きたかったことを言ってくれてありがとうございます。話し始める前にですね、15分ぐらいの時間を取ってお話ししたいと思うんですけど、質問質疑応答の時間も持ちたいと思いますので、15分ほど話したいと思います。皆さん本当に最初に感謝したいです。本当にこの特別な機会を与えてください。この大学に訪問する機会があることに本当に感謝しています。ありがとうございます。また本当にこの特権に皆さんと共に学ぶ機会があることに感謝しています。また今日は特にですね、この特別な機会を使いまして皆さんの前でコールに感謝したいと思います。また彼のスタッフに感謝したいと思います。彼らがその国際の私たちが行ってきた国際的な仕事でもたくさんのサポートをくれました。ありがとうございます。この機会を使いまして、またコールの貢献、彼自身の仕事 の宗教的自由なについて果たしてきた仕事について本当に感謝したいと思います。彼は個人的に本当に私にその理解と、またその尊厳について、彼自身の宗教についても教えてくれました。本当に感謝しています。本当に彼の地元のこの大学でこれを私が宣言できることに感謝しています。彼はさまざまな場所で活躍してくれています。私はさまざまな私たちは時々ですね、外で何どういう仕事をしているのかと私たちの地元の大学で思われているかもしれないですけども、本当に彼はこの大学の外でも多くの貢献をしてくれて素晴らしい働きをしてくれています。彼と本当に交流を持つことができて感謝しています。私はコミュニティをつなげるということは本当に大事なことだと思います。それは自由について、また宗教の自由も含めて、私にとってこれはとても私が一つの活動家として、またさまざまな団体のリーダーとして、国際団体としてのリーダーとして、また学問教育者としてもこのように働こうと努力してきました。この本当にグローバルなチャレンジが多い中で、私たちはこのようなコネクション つながりというのはさらに大事なものなんじゃないかと私は思います。そのこのような見解、見解を通して私は本当にこの、私が本当に大事だと思う、このような話し合いができることに感謝しています。そのコミュニティをつなげるという時にですね、私たちはさまざまなバックグラウンドから来ていると思いますが、私たちはその問題を統一することも必要だと思います。私たちはそのパラレルライン、また線路という私たちを分けているものを取り去る必要があると思います。コネクションというのは他の問題やイシューがあることについてあるという、ことを知るだけではなくて、それを実際に、よくその内容を知るということです。私、人種差別、また、いろんな犯罪がありますが、それは本当にその尊厳というものが必要になると思います。尊敬は私たちは本当にその多種多様、私たちは多様性があるということをまず認めることが大事だと思います。法律、またルールは皆さんの国々、私としてまた私の国では、またさまざまな国でその上で役立つものだと思います。しかし本当の尊厳というものは私の考えの中では、資源また権力を分けることによって行われることだと思います。コロナゼーションやいろんなそのような歴史が私たちを、植民化などそういう歴史を私たちにチャレンジを与えてくれています。権力また資源の、を分け与えるということが大事だと思います。私は女性としてこのようにお話しすることに対してお話をしています。私たちはこの濃い面で私たちは進歩することが、プログレスすることができると思います。私の小さな貢献としては、いくつかの結論、また自分がやってきたこと、またアイルランドで、またそれ外国人、安全ヨーロッパ人種差別団体、また安全協力団体の議長として行ってきた仕事について少しお話ししたいと思います。EU またヨーロッパ諸国の間に、の中で行ってきた仕事では、私はここでやってきた、行ってきた仕事が私の考えを影響していると思いますが、まずアイルランドについて少しだけ説明したいと思いますが、またEU について、また人種、基本的人権局の話についてお話しています。アイルランドというのはですね、イギリスによってですね、植民化、英国でによって700年の間植民地にされていました。そして過去この200年の過去200年の間に、アイルランドの影響というのはアメリカにも及んでいますが、私たちがアイルランド人として経験してきたことは、私たちが自身が差別するという、私たち自身が同じ間違いを犯さないという保証はないのです。 私は、ケルティックタイガーというのがこの過去10年の間に、もう逃げてしまったものですが、私たちは、そんなに、そうですね、私たちの成功に貢献してくれた人たちに対する感謝の気持ちを忘れたかと思います。カトリック教会は非常に大きな役割を果たしています。現在はカトリック教会が特別なその憲法の中で果たす役割を取り除いたということは、カトリック教会の権力がなくなったというわけでは、また影響力がなくなったということではないです。過去10年の間に行われていた人種差別に対する仕事には、また多様性を認めるという活動の中には、政府が2007年に作ってきたことがあります。これはとてもポジティブな発展で、さまざまなコミュニティをつなげるものとなったと思います。今アイルランドにある多様性を促すものだと思います。私たちの社会の中における宗教という役割はなくなってはいません。皆さんもよくご存知だと思いますが、レポートはたくさんあると思いますが、差別を受けてきた人たちがここにアメリカに逃げてきているということなので、皆さんご存知かと思いますが、宗教によって設立された人を差別するような団体があります。それはポジティブなその団体が果たす役割を促すものではありません。人が民主主義が本当にそのカトリック教会とのパートナーシップによって存在してきたということを否定することはできません。
ごく最近になっては、私どものヨーロッパのさまざまなパーティーがですね、その我々の法律システムに対するさまざまな苦言が呈されました。そして私どもには宗教に対する、私どももさまざまなことが言われてきたわけですけども、私も認めざるを得ないと思うんですが、多少そういう面があると思います。しかしながら、そのようなその私どもの、その問題ですけれども、それは非常に難しいケースでありまして、そのようなケースがその証明されるということはより難しいことになっているわけです。しかしながら、そのようなその宗教的なその社会においては、そのようなことがですね、必ずしもよりよくされてきたわけなんですけれども、しかし宗教的自由というのは、しかしながら全ての国民によって尊重されて、そしてまた期待されているわけです。我が国では条約が結ばれまして、そしてそれによってヨーロッパ、EU の基本的人権についてその条例が定められました。それは EU 内のすべての国に当てはまるものであります。アイルランドというのは他の私の国よりももっと強力なものに、私たちは何かが提案された場合、いつでもノーというのが癖のようになっているわけなんですけれども、確かにこの今回に関しては、ある程度の説得を受けまして、イエスという返事をしたわけなんですね。そして EU の EU 法における基本的人権の尊重という面でですね、その諸国の6つということ、そしてアムステルダム条約、それは人権、そう差別をその禁止するその条約ですけれども、それも受け入れていられているわけですね。そしてその団体の役割、宗教的団体の役割ということ、フランスというのは例えばセキュアリズムそのというものは非常に重要なものだと考えています。しかしそれに反するメディアの報告もありますけれども、イギリスとそしてアイルランドの教育的な役割というものは非常に重要なことだと思います。そして EU のに関する面での非常に大きな問題である、そしてそれに加盟している国々の問題というのはですね、そのさまざまな文化の相違、非常に多様な考え方、その基本的に人権に関してさまざまな考え方があるわけなんですけれども、それをいかに理解し、それに対する差別というものは法律としてそれが禁止されるべきかどうか、EU 加盟国全体に対してされるべきかどうかについてさまざまな討論があります。そしてそのことに関しましては、差別の禁止、さまざまなその仕事を場におけるその人種による差別というものが禁止されています。しかしまた、それをことにより、ヨーロッパの、またアメリカでも同じだと思いますけれども、その漫画のそのさまざまな話があったわけなんですけれども、漫画によってのその差別的な漫画のことがあった問題が出たわけなんですけれども、それについての話し合いが行われてきました。そしてまた、そしてその差別によるその悪意の表明というものを抑止すると同時にですね、人々を自分そのお互いに愛し合うようにそのそれを強制するということも求められていないわけなんです。そしていわゆるヘイトクライムと呼ばれるもの、そしてそのようなことを禁止しようという動きがあるわけなんです。このようなことから考えまして、いくつかのさまざまなことが私に考えさせられたのですけれども、それはそのある意味でのその政策的なその対話、つまり政治部門の対話というものと、それと実際に実行されていること、そして人々の実際の経験、現実の経験というもの、そのギャップというのが非常に広がりつつあるということなんですね。そしてまた私はこれから何年もですね、ヨーロッパでロンマ・シンティ・トラベラーというふうに呼ばれている、ヨーロッパで呼ばれている方たちと密接に働いてきました。EU のさまざまな関係国の中にはその差別を禁止している、そしてローマ・シンティ・トラベラーという方に関してもそれ禁止しているのもあります。基本的な人種の中でははっきりとそのさまざまな法律と、そして法律の実行ということ、そして人々が実際に経験していることの中にギャップがあるということなんですね。そして基本的人権の EU の基本的人権局の中の局長の私務めているわけなんですが、その局の中でもその後ほど私は皆さんにお配りしたいと思うんですけど、2007年にその私たちが決めたことがありますけど、後ほど皆さんにご紹介したいと思います。その人権局ができたわけなんですけれども、そしてそのために時間は使わないことにいたしますが、そのウィーンにおいてその EU 加盟国の代表者を集めてですね、そして非常に信頼のおけるデータを集めるように努力をしておりました。そしてその 証拠に基づいた、そして助言をするということ、そしてその基本的人権に関してその各国がその EU 全体を通して人々のその意識を高めるという活動をしようとしているわけです。そして市民とのさまざまな社会であるとか、さまざまな機関を通して活動をしているわけなんです。EU 以外ではですね、27カ国の加盟国があるわけなんですけれども、そして EU を代表してその国際的なその基本方針を作っているわけなんです。そして私はまたその政府的なイデオロギーと、そして経済的なイデオロギーの中のその混乱というものがあると思います。そしてそのためにですね、宗教的なオバトンというものを置かれましたわけですけども、それは以前には文化的な違いとして受け入れられたものであるわけなんですけれども、それがあるということですね。非常にこれはまあある面では、例えばその政治的なそのプライオリティ、優先順位に合っていればそれはいいのだというようなことからの違いがあるわけですね。そしてまたその政治的に権力のある国々によってはですね、だんだん変わるという、そしてそれは政治的な問題が変わるにつれてですね、そしてその本当の意味での差別に対する、そしてまたそのさまざまなその偏見と、そしてそれに対する差別という、そういうものに対する解決策も変わってくるわけなんですね。そしてそれは第二次世界大戦の後にですね、の中でですね、ユダヤ人に対する差別というもの、そしてそれが始まりでありましたね。それがまた今世紀の初めては西ヨーロッパとかさまざまな地域で、例えばモスラムの人々に対するその差別というものが非常に大きな問題となっています。その両方の差別において、そのまたその他のさまざまな差別において、はっきりと言えることは、それは憎悪、憎しみということが行っているわけですね。そしてそれが無視されているという状況もあります。また差別というのは、その共に理解されなければならない、そしてそれに焦点を当てなければならない、それが理解のために必要だと考えています。例えば20世紀の後半における女性であるとこ、全ての女性が全てのことに賛成するわけではありませんね。例えば20世紀の後半の女性たちが女性によって経験されたその差別ということに対して行動を起こさなかったらはどうなっていたかということですね。そしてまた同時に私は理解するところにおいてはですね、社会と差別というものがさまざま多様になっているけれども、共通するものもあります。例えば宗教的な差別、そして宗教的なその非寛容性というものが、それが宗教的なものだけだけ他の差別と、そして他の非寛容性に連携しているのではないかということです。例えば宗教に関して言えば、それに関する非寛容的な態度というものは、私たちはこの世界において、宇宙において、それは経験しているものだと思いますけれども、これはさまざまなこの並行して行われている差別が存在しているということです。宗教的 活動運動の中での多様性、そしてその少数派における少数派が経験してきた差別というものはみんな同じではありません。そして私たちが同じ国の同じ宗教に属しているものでも経験はさまざま異なります。それは私どもはしかしながら私たちは価値観を共有しています。そしてまたその人権を人々の人権がその宗教 を実践するその望む宗教を実践する権利をその保障するということが非常に重要なわけですけれども、また私の経験から言いますと最も強力な差別強力な力を持った人たちが最も大きな差別をするということです。宗教的差別に関して自由に関しても同じことです。ですから私どもがその差別ということについていろいろなことに分野でそれを話すことができます。最も力を持っている人たち、その最も力強いのは政府であります。そして政府を代表する人たちが最も力を持てるわけです。時にはしかしながら私どもはさまざまな役割を持っていますから、それに必ずしもそれ全部がそうだということはできません。しかしながらそして私たちがはっきりその差別をしていることを理解していないのは、例えば政府の役人であるとか、あるいは例えばその裁判官も最も有名な方が私の後に話してくださいますけれども、またあの法学者もまた同じであります。そして私たちの役割、そして私たちの行動、そして私たちが毎日してやっていることはですね、その差別的な他の人にとって差別的なものである可能性があるわけです。最後に私の国と EU のことについて少し話させていただきましたけれども、私が目にした重要なことと考えること、そして私の仕事の中で今努力していることでありますけれども、最後に私が結論として申し上げたいのは、私に明らかなところは私の国での経験を実際に経験した方々がですね、宗教というものは過去のものであるというふうに考える人たちがいます。そしてそれはその家族の構築システムの中で考えられる過去の存在であるとものであるというふうに考える人もいます。しかし宗教の大切さというものはそれは過小評価することはできません。そしてまたその価値観というものを提供する能力について、そしてそれは全地球の世界の方たちに与える力があります。そして慰めを与える力があります。それを過小評価することはできません。そしてまた宗教を実践する権利というものも過小することはできません。そして権利が否定された場合、そしてまたその私どもの全世界の多様性の中で私たちはその権利を主張していかなければならないと私は考えます。ご清聴ありがとうございました。私はいつも心配することがあるんですね。私がこのような素晴らしい人の後にお話しするのは非常に大変です。私はちょっと息を飲んでます。まだ息を飲んでいる状態ですけれども、皆さんお一人一人ここ私が話し始めたらここを退出するのではないかと恐れていますが、その前にですね、まず言わせていただきたいと思います。ご招待いただき本当にありがとうございます。 そしてここにいることができることは喜びであります。そしてまた名誉でもあります。またこのような大会コンフェレンスで最も楽しいことは、本当に素晴らしいその国際同僚性であります。そして私どもはその自分たちと同じ人たちの同じような人たちのと時間を過ごす機会があります。皆さんから学びたいと思ってまいりました。そして私が参加するすべてのセッションを通して学びたいと思います。残念ながら全部のセッションに参加することはできませんが、もちろん今皆さんの注意力を独占しておりますから、皆さん私の話を聞かないということになるわけですね。まず最初に私は非常にやかましい国南アフリカについてお話したいと思います。そしてまた憲法的価値観がその騒音を醸し出しているわけなんですね。そしてそれがまた宗教的自由のを促進しているものでもあるわけなんです。まず最初にですね、その裁判官というのはお話を聞くのが大好きですね。私たちはいつもその人の話を聞いております。でまず最初にお話したいと思います。1年ぐらい前のことですけれども、イタリア人のシンガーソングライターの人がいますけれども、ちょっと名前は忘れてしまったんですけれども、アメリカ合衆国を初めてツアーをしてたというんですね。そのツアーの中で彼はナショナルパブリックラジオというラジオ局、公共ラジオ局のインタビューを受けました。彼はですね、アメリカの沈黙という歌を作ったわけなんですけれども、そのショーのホステスがですね、その歌の意味は何ですかと尋ねました。彼はそれに答えてこう言いました。これはこの国で最も印象深いことなんです。音がないんです。想像しいところでも音がないんです、とこう答えたと言います。じゃあ少し考えてみてください。彼の意見が正しいか間違っているかは私の言うところではありません。しかしながら私はこれを自分の故郷である南アフリカについて考えさせられました。今晩私は南アフリカについて話すときに、皆さんは世界中のたくさんの国から来ていらっしゃいますけれども、そして多様な人々の間のディスカッションというのは長く話しする必要はない。そしてそれは少し話せば明らかに、その地方的な習慣というものは世界中の習慣と類似性があるということに気づくと思うんです。そのように私は私どもの国のことについて話しますとき、皆さんがよく理解してくださるのではないかと思います。そして皆さんにもそれは当てはまるものではないかと思うんです。ですから南アフリカの話をしたいと思います。私どもは非常に社交的な種族でありますし、そして物語をするということは私どもの その国民性を作ってまいりました。私は非常にその創造しい国からまいりました。その静かなところでも全くものすごく創造しいんです。その音というのはですね、その不協和音なんですね。それは若い活気ある社会が醸し出す不協和音なんです。出版、そして放送、論争、叫び声、主張、そしてその話し合い、そのような自分の声を聞いてほしいという人たちの騒音、それが全部含まれています。私たちサフアリカ人はいつも話をしております。いつも耳を傾けているどうかは言うことはできませんけれども、話は必ずしているんです。たくさん話をします。そしてそれはですね、私どもの国の11の公用語がありますけれども、その中でもさまざまな その公開討論会でさまざまな名称において話をしているんです。アフリカンの中で私どもはバスベラードと言います。それはブッシュディベート、つまりヤブの中の討論会と言います。ツール語とコーサ語ではインダーバと呼ばれています。あるいはビジネスオブメン、人のビジネスと言われている。セスト語ではリクゴトラと言います。 Have your say、 言いたいことを言うというふうに言われています。そして南アフリカ人の中で自分の声を聞くのを楽しまない人間はいないんじゃないかと思います。私どもはアパルトヘイトから平和を勝ち取ることも話すことに、話し合いによってそれを行ったのです。私たちは話すことによって立憲民主主義を確立しました。そして私は続けてこの民主プロジェクトを築くために話し合いを続けているわけなんです。そしてですから、そのサウスアフリカ人が皆さんの前にこのように私のように立っているときに、その話をするということは驚くべきことではないですね。私たちが話をするのは、これはその抑圧に対する、アパルトヘイトの抑圧に対する抵抗として非常に効果的な方法でした。私たちは記憶がまだ新しいわけです。私たちは非常に多様な社会であります。本当に多様です。一つの国に世界が詰まっているような国なんです。そしてその一貫したコミュニケーションを通して、人々が自分の殻に、自分たちの殻に閉じこもるのを避け、そして互いに異質的な社会の中で互いを無視するのを避けることができるわけなんです。その事実というものは私たちを結びつけているわけです。私たちが国家であり、非常に社会的なメタボリズムの高い国だからこそ話をするので、そして私たちは民主社会と長い間そのようなものを作ってこようと努力をしてきました。そして私たちは共創的な方法でその長い間話し合いを作ってきました。そして私たちは口を閉じるということはないだろうと思います。近い将来はありません。そのような時が来たとしたら、私はそれを悲しむでしょう。しかしながら、言葉が聞かれる前には、まず理解され、そして建設的であるためには、皆さんの聴衆の言語でそれがなされなければなりません。言語というのは、世界を私たちにそれをプレゼンテーションする人たちの目を通して世の中を私たちは見ます。そして彼らの言葉を通して私たちは自分のさまざまなことを私たちは理解し感じるわけなんです。そして言語がそれらを定義するときに、しかしながら私たちがその言語に対するリアクションというものは私たち自身も描写するものであるわけなんです。そして人々、ある人の言語を受け入れること、そしてそれは人々のその誉れをもらうということになります。それを話すことができれば、その彼らの信頼を得ることができます。共通の言語というのは南アフリカにおいて憲法であります。そしてそれはまた創造しい国サウスアフリカのコンダクターとして機能しているわけなんです。憲法というのは同時に公民権と参政権を守る砦であり、仲裁人であり、社会的経済的権利を実行させる頂点人でもあります。そしてそれによって活発な市民活動を可能にすることができるわけです。しかしながら最も大切なことは、私たちの憲法というものは教師であるということです。それはアパルトヘイト政治を通して苦しんだ人たちの集合的な記憶の中、記憶から来る教師であります。そしてそれは思いやりと理解と寛容を引き起こすものであります。 そしてまたその寛容性というものはこのような流動的な社会では不可欠なものです。なぜならばそれは開放的かつ民主的社会を代表する資質だからです。そしてそれによって私たちはさまざまな正当で公平な方法でさまざまな相違点を処理に対応し処理する能力を得るわけです。ですからこの憲法の目的というのはさまざまなコンセプト、つまり 人間の存在に対するさまざまなそのコンセプトを理解し、最悪の場合でも互いに破壊する形ではなく、そして最も良い時には互いに支え合う形でその国家を機能させることができる。そして平等な気遣いと敬意を示すことが、全ての人に示すことができるような環境を作るというのがその憲法の目的であるはずです。これを通して私たちは対立を癒し、過去の対立を癒し、そして民主的価値観と社会的正義、そして基本的人権の文化を達成することができる社会を作ることを希望しています。そして過去の分裂というものはアパルトヘイトによってなされました。そしてそれは夢を壊すものであり、そして、私たちが基礎をその分離を作り、そして建設的な相違を阻害するようなものに基礎を置いていたいました。そしてまた基本的にはアパルトヘイトの中心にあるのは入念かつ厳格に構築された論理的に厳格に管理された法体制でありました。どちらを向いてもそれはその法によって支持されていたのです。どのような行動であっても、どのような悪質なものであったとしても、それは無法状態で行われたのではありません。それは法律のもとに行われていたのです。それではアパルトヘイトが病んだ今、そして新しい南アフリカが生まれ、そして法律によって君臨するイデオロギー的偶像や扇動もないような全体的なイデオロギーが生まれたわけなんですけれども、法至上主義の原則というのはしかしながら理解と適用であります。それはアパルトヘイトの中ではそれが継続して行われるのを許しただけではなく、それはまた共和国の中心としてそれを維持されています。そして最もはっきりしたアパルトヘイトの特徴であります法律への遵守、法律の遵守というものは新しい南アフリカ、そしてその立憲民主主義の中で最も重要なものになっています。法律というものはアパルトヘイトを促進した唯一のものではありません。法律はアパルトヘイトを確立をしましたけれども、ある種のキリスト教もまた援助したとは言わないまでも、アパルトヘイトの存在を正当性を存在性の正当さを立証する助けをしているのです。そしてまた真剣政治ではないものの、アフリカン人であるとかカルビン主義的オランダ改革派の教会などは積極的な役割を果たしていました。それはアパルトヘイトの政府の中でそれをしていた、支援をしていたわけです。それはつまりキリスト教が全体的にアパルトヘイトを支持していたということではありません。ある教会は消極的な加担者でありました。アパルトヘイトに中立な立場を取っていた教会もあります。そしてまた3つ目のグループは中心、それはプロテスタントを中心としたメソディストであるとかカトリック教会ですけれども、声高にアパルト批判を批判していました。そのためにまたそのような教会は政府の制裁を受けたのです。 そしてまたアフリカンスの教会のために付け加えるとすれば、今日彼らはその人権に基づいた民主主義というものを支持しています。そしてまた彼らはその教会としてしては同性結婚を受け入れた最初のグループでありました。そしてまた分離、その教会の南アフリカにおける教会グループの分離にもかかわらず、人権主義的国家ではない、非人権主義的国家でありますし、それはまた明確にそのキリスト教的観点というものは法律に反映されています。公立学校においては、においてはキリスト教がそれを教えられています。そして日曜日の宗教商業活動であるとか、アルコールの使用は禁止されています。刑事裁判における宣誓はキリスト教に基づいて行われています。そしてキリスト教と民事婚による正式な結婚が婚姻として認められているわけです。そしてまた他にもですね、さまざまな宗教があります。そのユダヤ教であるか、ヒンズー教、イスラム教、仏教、アミニズムという精霊信仰など、さまざまな社会の主流から取り残されたグループもあります。そしてこれは全部、包括的なリストではありません。その新しい憲法を作るという時点になって、そしてまたアパルトヘイトに反対する憲法を作るときに、私ども信教の自由の保障という部分がですね、非常に紛糾した、最も紛糾した部分でありました。そしてそれは多様性のある民主主義国家においては、国家にとって特定の宗教的教義と一体化するということは大変望ましくないことであります。しかしながら南アフリカというものは非常に圧倒的多数がクリスチャンという宗教色の強い国であります。社会的そして宗教が非常に宗教がどの宗教であっても少数社会的少数派に押しやられてはいけないということが言われているわけです。そしてこのそれを解決する解決法としては、公正な秩序の取れたその権利と義務という均衡の取れたその秩序を構築するということが重要でありました。であるから、その私どもはそれを宗教は今守られております。そして序文の憲法の序文の最後にはこのような言葉があります。神が私たちの国民を守ってくれるように、南アフリカを神が祝福なさるようにという言葉があります。今日南アフリカのすべての人には良心、宗教、思想、信教、そして言論の自由が保障されています。そしてその言葉の中にはさまざまな議論を、宗教が何であるかという議論を避けています。それはそのことによって、その権利には、例えば個人の選択した信教、個人が選択した信教を持ち、公にそれを宣言し、報復の恐れなく信教を礼拝教え、そしてそれを布教する権利を持つということが書かれています。またその権利には、その団体として行動しするということが許されています。そしてそれは共同で活動することに意味があるからです。でそしてまたそれが、それは一人では行うことのできないものが、それが宗教であります。 そしてまた、すべての権利に関わる国家の義務というものは、権利宣言に盛り込まれた権利を、南アフリカ社会の根底にある平等、尊厳、人間的自由の価値観に基づいて尊重し、それを守り、実行することにあります。それはまた我々が国際社会の一員であることを考慮して、国際法や外国法、さらに我が国の日々変化を遂げている習慣法、つまりいわゆるコモンローと呼ばれているものを遵守するという義務でもあります。宗教の範疇においては、これは少なくとも国家は特定の宗教の信者の信仰を強制的にやめさせることはできないということを意味しています。また望ましくは、国家はすべての宗教に対して公正に行動しなければならないということでもあります。しかしながら、これは宗教はすべての宗教について同様に無知でなければならないということではありません。南アフリカというのはには国境条項というものはありません。そして厳密な政教分離ということもありません。しかしながら、政府は宗教活動の支援はできるが、それが公正に、すべての宗教を公正に扱う限り、それを支援することができるということです。しかしながら、南アフリカは宗教政治ではないものの、そしてまた宗教支持ではないものの、宗教に賛成する国であるということであります。それはどういうことかと言いますと、宗教のを協調的に評価しているということであります。そしてその宗教に賛成だということは、また憲法の中で人権を守るということでもあります。そしてその信教の自由というものを持ち、それを表明、信教を持ち、それを表明する自由を持つこと、それは一人であっても、他の人々と共にあっても、それを保障するということです。一つは、その政府が、宗教が私どもの公的な生活の中で宗教の果たす役割を認識すること、そしてそれに対する支援をするということではありますが、その憲法を解釈する上で宗教的教義を用いるということでは全くありません。もしそういうようなことがあれば、裁判官は非常に大きな問題を得ることになります。そしてまた、そのさまざまな宗教の中にあるさまざまな、その見解の違いを、その裁判所が裁くというような不可能な状況に置かれてしまうことになります。そしてまた、それはまた本当の真理は何であるかということを、裁判官がそれを決めなければならないという不当な立場に置かれることにもなるからであります。つまり、このような知識というものは非常に、
裁判所の目的というのは、このような恐れを知り、そして片方に考えを押し付けないということです。根本的に知識とは何かというところに不一致があったらどうでしょうか。正しいものとは何かという論争が起こるのは必然的です。今日一つことを皆さんにお話ししたい、覚えていただきたいことは、アパルトヘイトは法律に基づいたものでした。一つのアパルトヘイトの行動というのは、 それは法律の外で行われたことではありませんでした。何一つありませんでした。法律に基づいたものでした。この国を支配していた人たちは法律というものを作りました。そしてそれをもとに法律を通して他の人を差別しました。それをよく考えてみてください。アパルトヘイトはまた宗教というものを、使いました。教会は正当化しました。差別を正当化しました。アパルトヘイトを通して差別を正当化しました。それは私たちに何を教えてくれるでしょうか。それは私たちに教えてくれるのは、法律というものは時には道具として、良いものを行う道具として使うこともできます。1994年以降、法律は変わりまして、作られた法律は正当なものになりました。しかし私たちもう一つ教えてくれるのは、可能性として人がその宗教を使い、他の目的のために使うという、自分の目的のために使うことがあります。それは良い目的ではないふうに使うということは可能性があります。法律とまた宗教が良いものに使い、また悪いものにも使われるということです。ありがとうございます。
今
日話してくださった話者の2人に感謝しています。本当に皆さんが私たちに教えてくれたことに感謝しています。どうぞ外に、そちらの方にリセプションがありますので、ロビーの方にどうぞ向かってください。